モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。というわけでね、まあちょっと洗濯機の音がしますけどね、まあ
多分聞こえないって
アットホームなね雰囲気で今回もお届けっていうか、これまでもお届けしてきましたモグラグラジオ、
なんと
今回300回というわけでございましてね。
すごい。
まあ8年も夜を明けずにやってきましたという感じなんですけども、今月もお届けしたいと思います。僕沖中と、
はい、太田でお送りします。
ということはアーティストインタビューの回になりますね。
はい、
ということで、じゃあちょっともう早速ね呼び込みたいなと思っております。6月の、もうそんな暑くなってきた季節に、
はい、
この人の展示もバチコンハマってんじゃないかと。
そうですね、
我らモグラグギャラリーは思っております。ということでお呼びしましょう。絵描きの俵屋哲則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
まあ、こんばん、まあ、おはこんばん違い。ポッドキャストなんでね、
こんばんはかどうかは分からない。
、まあ、収録してんのど朝やから本番ね、本番ちょっとビールとか飲みながら喋りたかったとこだけどね。
いやー、まあまあまあ、今日はね、早い時間から収録ってことで。
そうそう、そう、この洗濯機の音もねちょっと朝感の演出としているっていう感じなんですけども、というわけでじゃあちょっと田原屋さんね、まあこのモグラグギャラリーになってから初めてモグラグガレージ時代の時はもう何ですかね、作品を見てた側だったんで僕らは。
そうですね、
はい、じゃあまずはそういう、まあ、田原屋さんを今回初めて知ったという人のために簡単にプロフィールの方を僕の方からちょっと紹介させてもらいたいと思います。
お願いします。
宮城県生まれ東京都在住、1999年サンディエゴでポートレート作品を描き始める。2001年シルクスクリーンと出会い初のギグポスター作品を発表。2002年渡米中に SF 漫画作品を描き始め、段ボール想定で販売し始める。2003年サンディエゴで活動していたバンド、
同性ジ&ユーセージですかね、
同性ジ&ユーセージへボーカルにて参加。SAF レコーズでいいんですか。
SF ですね、ストリクトリーアマチュアフィルムズ の、 略で、
うんうん、
フィルムクラスに通ってた人が、うん、レコードレベルを作ろうっつって、うん、普通なんちゃらレコードだろうっていうところがなぜかフィルムズなんだって、フィルムは一本も発表してないでどういうことなんだよ。
しかもその後にレコードってついてるみたいな。
そうそう
そう。ややこしいね。
ややこしすぎる。
うん、と、とか、GSL かゴールドスタンダード
ラボラトリーズ、
ね、ラボラトリーズからアルバムを発売。2006年イギリスのパンクバンドザ・スリッツと西海岸ツアーを行うなど、アート活動と音楽活動を同時に展開すると。現在は2つのバンド、アップアップ半額にて作曲演奏している。2015年にはホロープレス、まあ、今回もねいろいろ売ってますけども、イタリアの出版社から10年分の作品を集めた400ページコミックを出版。またシルクスクリーン特殊本のユー・ル・デルニエクリ、まあ僕らもねお世話になりましたから作品を出版するなど、ワールドワイドな活動が目覚ましいという。
ワールドワイドですね、
うん、
そうですかね、アメリカに住んでたこともあったんでそういったコネクションが増えてきましたね。
そうですね、まあキャリアのスタートがまず、
うん、そうですね、アメリカの
アメリカ
サンディエゴですね、
うん、アメリカには何年住んでたんですか。
なんか行ったり来たりを繰り返しながら多分3年ぐらい合計で住んでたかなと。
はいはいはい、ね、まあ一応あれなんよね、だからモグラグギャラリーは一応日本のローブローアートギャラリーっていうのを歌ってるんやけど、
なんかねローブローって言葉自体俺は知らなかったけど。
でもこのキャリアはもうザッツローブローアーティストのキャリアって感じで、
それは良かったです。
うん、あとはしかもまあ特徴的なのはやっぱりこのアートとまあ音楽両方やってるっていう、まあなんか僕も友達にそういう人結構おるんやけど、はい、まあなんかね僕の中でやっぱ音楽もやって アートも絵も描いてるっていう人の作品って結構なんつうかある種のこう特徴があるなって思ってて、
あちょっと違います、
うん、僕はなんか僕は音楽を逆に一切やってないっていうか、まあ好きやけど聞く専門なんで、なんかなんつったらいいかな、こうやっぱ音と絵で自分の世界表現してる人ってすごいなんか感覚的にそのなんつうかな、自分の世界観みたいのがすごい理解してるっていうか、なんていうか
書いてるもの自体、
そうなんかあの例えばさ、なんかこう俺のバンドのジャケットに当てるんやったらこういう絵がええなみたいな感じっていうか、
でもちょっと自己主張が強すぎるんじゃないかなってたまに思いますけど、なんかあのミュージシャンやってる友人で、うん、絵も描いてるけれどもあのアルバムごとに違うアーティストの絵をフィーチャーしてる人とか、うん、
はいはい、
すごいかっこいいなと思います
。なるほどね。はいはいはい、
もうなんかあの第三者の目でしっかり作品をなんかあの見てるというか、
あ、はいはい、
客観視できてる。
そうそうそうそうそう、僕はできませんみたいな。
なんかね、こうなんつったらいいかな、いい意味である種のこうなんつうかこう 軽やかさっていうかポップさみたいのがある風にいつも思うねんな、なんかその音楽と映画をやってる人の作品。
そうですね、ポップなのは好きですよ。
こうディープ、なんつったらいいかな、こう
ディープ、
ディープ、
なんか例えば
ディープポップ。
ディープポップ。いやだからてっちゃんの、まあ、てっちゃんなんとこのラジオ上ではもうここから先は呼ぶけど、あのまあ たまにこう脳みそとかさ、
はいはい、
あの顔面が溶けてたりとかさ、そういうモチーフあったりするけど、ちょっとまあそういうグロめなモチーフもあるけどあんまりグロく感じんっていうか、割とこうユーモアな感じが、
そうですね、なんかあの幼稚園の時に初めて描いた絵が、うん、あの鬼太郎なんですよ。
ああ、俺と一緒や。
そうそうそう、前もね
世代的にな、
うん、
そうだからそういう部分からしてあのやはり日本に育ちつつそのポップ感を継承しない手はないっていうかね、
はいはいはいはい、
もうなんか骨に染み込んでますね。
そうやんね、
そこら辺は
やっぱり鬼太郎から入った、今ちょっと目玉の親父っぽかったね、鬼太郎って言ってもんだけど。なんか誰かが言ってたけど、絵描きは手塚か水木かに分かれるみたいに言ってる
人。いや、俺はどっちも好きですね。それ言うと。
でも最初の原体験が鬼太郎の人って僕らの世代結構多いやんか。
はいはいはい、はい、
その人らって結構やっぱりこうもともとそのまあ世間的にグロメットされてるモチーフとかも全然。
結構多いですよね、
普通に使うっていうか、
うん、割といやこれ18禁でもいいんじゃないかなぐらいの表現ってすごい昔の漫画って多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
それがあの、まあ、そういったレーティングシステムが採用されてなかったから、
そうそう
もうね老若男女問わずで、
うん、
あのそういったアートがさらされてたけども、
うんうんうん、
なんか、まあ、そういった時代に育ったっていうことでね、いろんなアート
あの、うん、
触れ合い
そう、ね、
触れ合いね、
うん、でまあ実際さそのまあ僕多分あの俵屋さんの作品を初めて生で見たのっていうのが、その2年前のそれこそさっきプロフィールでも出したけど
デルニエクリ
が、マルセイユとセットってとこでやってた大規模日本人アーティストの展示の時に、
はいはいはい、
そのセットの美術館 の、あの会場のセッティングが、う
ん、
僕の隣がにすぐ横にてっちゃんのでっかいあの人形があったっていう状態。
それは初耳です。
そうやった
ね。そう、自分ちょっとあの実際行けずに、
はいはいはい、
あの会場のね中あまり詳しくないんですけど、
うん、
まあ、それはなんか
ずらーって人形あって同期さんの壁画がバーンってあって、
あ、そうだったんだ。
そうそうそうそう、でその時にあの俵屋哲則という名前と作品を同時に意識したっていうか、
あれってなんかどれが誰って分かるようになってたんですか。
なってたなった。
ね、でもね限りなく分かりにくくは
ですよね。結構ね分かりづらそうだなと思いつつ、
うんうんうん、
まああのああいったね人数のグループ店はどうでもそうですけど、
うんうん、なんか例えばあの根本さんとかは、もう明確にブースになっててんけど、
なるほど、
うん、俺とかてっちゃんとか、まあでもそれ以外でもまあ有名普通のメジャーっていうか 名のあるベテラン勢の人たちも、なんかこう壁掛けのやつに関しては特にそれが誰のっていうキャプションはなんか意図的にないっていうか感じにはなってたりとかして、うん、まあまあでもまあなんか調べようと思ったら調べれるようにはなってるんだけど、まあなんかさ、なんかこうデルニークリのその何人もの作家を一個に集めたような本の作品、あのホピタルブリュットとか、まあそういうあのそのレギュラーで出してるそのデルニークリが出してる本のシリーズがあんねんけど、それはその何20組ぐらいかな、を紹介してんねんけど、その本自体もさ、うん、このページ誰ってすげえ分かりにくい、
分からないですね、あれは全くもっと分かんないです
ねそう、だそれ
知ってる、めっちゃ知ってる人とかやと、あ、これこれこれみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
まあ、それを見てるもんやから、あの会場の作りがそんなに違和感なかったっていうか、 あれを空間にしたみたいな展示ではあったけど、てっちゃん自体がそのデルニエクリと知り合ったのはどういう経緯
や、存在は前から知ってたんですけど、まあ、うん、あのタコシェさんにもうどれぐらいだろう、2003、4年ぐらいからのお付き合いさせてもらってるんで、はいはい、あそこはね、だいぶ古くからデルニークリの作品もね、そうね、連載やってますので、
そのインタビューも前のデルニークリの私たちのここでやった展示の時に中山さんに教えてもらって、
そうですね、うんうんうん、多分タコシェかもしくは昔あったクララレコーズっていう、あの元々そのロスアプソンと一緒に、
はいはいはい、
あの同じぐらいの時に新宿にオープンしたお店 で、
はいはいはい、
でそのお店ではすごい美味しさらしいんですよ。
ああなるほどなるほど、
うん、おそらくその2つが日本では一番早くデルニークリに目をつけてたんじゃないかなと思いますね、うん、
で そこでデルニークリの存在を知って、
そうですね、
こうコンタクトを取った、
ね、いやすげえ面白いなと思って、俺もあのシルクスクリーンの作品たくさん作ってるから、
はいはいはい、
はい、話合うんじゃないかなと思って、
うんうん、
でね、渋谷のギャラクシーで展示を彼らがやった時に、
はいはいはい、
あの遊びに行ってみたんですよね、
はいはいはい、
それでパッキーとかたまたまいて、
はいはい、
そんでなんか初めてコンタクトを、
ああなるほど、直接、
直接ですね、
あ
彼に関してはあの直接の話し合いしかできない武骨精神の塊の
確かに
筋肉マンなんで、
そうそうそう、
メールとかあのもうゴリラがパソコンいじってるのと同じ感覚でしかあのコミュニケーション能力ないんで、あのはっきり言ってあの人対人の付き合いじゃないと、
うん、そうやね、メールの返信とか超短文やもんな、
あもうもう
短いよね、
短すぎる
イエスオッケーみたいな、そんだけしか書いてくる、
ほんまかなみたいな
そうか、
まあでも実際ノープロブレムやったけどね
ああ素晴らしいですね
一応この先のプロフィールでは、
99
年からまあポートレート作品を描き始めるっていうことになってんねんけど、ここは一応まあ、あのてっちゃん的にはここが、まあ、絵描きとしてのスタートかなみたいな感じ
で、そうですね、
はいはいはい、
あのもちろん、まあ、小学校の頃からあの漫画とかはあの授業中にバリバリ描いていたんですけど、
はいはいはい、
でも、まあ、そういったのはアートというか、ね、あのただ遊びでやってたようなもので、
うんうんうん、
で、まあ、サンディエゴに行って最初にしたのがあの全然英語が喋れなくて、
はいはいはい、
コミュニケーションが取れないって、
はいはい、
状態だったんですけれども、
これ20歳ぐらいやんね、99
ちょうど20歳ですね、
はいはいはい、
うん、なんでアメリカに行こうと思う、
あのハードコアがすごい好きなんですよね、
はいはいはい、
それでサンディエゴのグラビティレコード周辺の、うん、あのまあ、クリカタとイカトイだとかクリムゾンカースアンティオクアローとかのバンドがすごい好きで、
はい、
で新宿のナットレコードでクリムゾンカースの VHS テープをあの買ったんですけれども、その内容がかなりひどくて、あのハロウィンハウスショーがあのもうなんかすっぱだかで全身にあの銀色のインクを塗ったくりまくって、
うん、
でもガンガンにギターを弾いてるんだけども、
うん、
ギターの位置をストラップをちょっと下げればあの股間が隠れるにもかかわらずビートルズぐらいもうめっちゃなんかあのハイストラップであのブンブンチンポ振りながら演奏してる姿を見たんですけれども、
はいはい、
それでなんてイカれた ところなんだろうと。だから行ってみるしかねえっつって行ったっていうのが、まあ一番最初のきっかけになります。
英語も喋れへんのにもとりあえず行こう。
喋れなかったですね。もうドキドキもんでしたけども。
はいはいはい、一人で行ったの。
そう、一人で行きましたね。
あ、すげえな、そこの行動力がすごいな。最初はそれはどのぐらいの期間行ってたんですか。
最初は1ヶ月ぐらいですかね。
あてもなく、
とりあえずあてはなくて、で最初そのユースホステルとかに泊まったりして、はいはいはい、で路上で絵を描いたりとかしてたんですけれども、はいはいはい、でたまたまね、なんかあっちにあるあのイエローページってあるじゃないですか、はいはい、あのお店の住所の、
あ、タウンワーク的な、タウンワークじゃないですか、タウンページ
給食屋まで
ちょっとバイト人生が長かった
んで、タウンページみたいな、そうそうそう、はい、あれのレコードの欄を引きちぎって、はい、でしらみつぶしにもう足であの一軒一軒回ってったんですよ。でハードコアの音楽がないからっつって、うん、それでなんかしらみつぶしにあのペケ印をつけてたら、うん、あのたまたまね、あのザ・ローカストっていうサンデーゴのあのシンセパンクバンドがあるんですけども、
はいはいはい、
だからそのバンドのメンバー あのジャスティン・パーソンっていうあの彼が路上でのステッカーを標識かなんかに貼ってるのをたまたま目撃して、
はいはいはいはい、
で同じ年にあの彼のジャパンツアーを見てたんですよね。
あー、へ
ー。でなんかあれなんか日本であったよねっていう話をしたら、うん、あの あったねっつって、じゃあ一緒に飯食い行くみたいな感じで、そこからなんか、うん、あのその周辺の人と仲良くなって、
もうエピソードがもうエピソードがめっちゃローブローな感じで、
ね、もうなんかその場のノリが多いですね。
いや、なるほどなるほど、
あまり計画性はないです。
その時に向こうでその路上で描いてた絵っていうのはすでにこういう作風やったの。今につ
ながる。あっちの人からのフィードバックでよく言われてたのが、うん、なんか。LSD やりすぎなんじゃないのっていうような、全くそういうのはやってないんですけども、
はいはいはいはい、
なんかそういうちょっとね、まあギザギザなエッジが多い、うんうん、あのサイケデリックな絵、
はいはいはいはい、
こういう感じですかね、
は
い
はい、そうか、うん、サイケってことはもうちょっと抽象的やったってこと。
そうですね、まあ写実的な表現は自分は非常に嫌ってるんですけれども、
はいはいはい、
なんかまあそういった顔があの滑らかな曲線を描いててもなんかぐっちゃぐちゃに描いて、もうこいつの内面まで映し出してやろうぐらいじゃないですけども、
はいはいはい、
なんかそういった意図があるっていうのもあって、もう全然なんかあの実際のフォルムを無視したっていうデザインっていうのはよくしてますね、はいはいはい、
そうですね、うんうん、その俵井哲則っていう人の作風っていうか、作風っていうよりその、うん、めっちゃ描いてんなっていうのがすごい印象。今回もやっぱ展示の内容もそうなんですけど、やっぱりちょっと驚くのがやっぱ漫画
ですか。
うん、これいやバンドやって絵も描いてる人は多いんやけど、さらに漫画まで行くっていう、うんうん、
でも漫画上がりというか、自分の中では漫画が一番早い自己表現のあのツールだったんですよね。
あ、そうなん
や。音楽やるよりもやっぱ小学校の頃とか。
あ、はいはいはい、一番ルーツ
なので、漫画ありきで全てが始まってきてるっていうのはあります。
なるほど、
へえ、
なるほどね。いや、しかもなんかあれやねんな、面白いっていうか、なんかあの、いや僕ちょうど今漫画描いてます。
そうですよね、
そう、
楽しみにしてるんですよ、ね、
頑張ってます、頑張ります。いや、なんか今回の展示もそのなんていうかな、漫画の原稿みたいなものもいくつかあるんですけど、
す、ね、
その、まあ、てっちゃんの漫画ってまあなんていうかこう、まあ、日本の漫画の文法ではないんやけど、
そうですね、
なんかもう少しやっぱりこう絵的というか、
そうですね、
海外の漫画に近い。
あ、分かりづらいってよく言われますね。
あ、いやでも、ね、
なんかあのコマとコマの間に10コマぐらい足りないんじゃないの。
まあ確かに決めでつながってる感もあるんだけど、でもよく見るとちゃんと仕掛けがあるっていうか、
あ、
なんか次の大ゴマのモチーフが奥でシルエットであるとかさ、なんか一応つながりとかは
ありますね。
あって、
ちょっと考えては作ってるんですけれども、うん、なんかその完全に分かりやすく作りたくないっていうのはあの、
はいはいはい、
自分の方法にあって、
はいはいはい、
あのまあ、読んでる人が ちょっと想像力を働かせるような、うん、そういったものを常に作っていきたいっていうのがあるんですよね。
はいはいはい、はい、なんか今のスタイルの漫画に直接なんかそれこそ海外の漫画が影響をしてたりとかするんですか？
どうでしょうね。海外の漫画とかも好きですし、日本の漫画ももう、うん、特に
日本の漫画やったらどんな漫画読むんですか？
日本の漫画だと
好きな漫画とか、
なんだろう、二瓶勤のブラムとか好きです
。ああはいはい、まあ結構世界、なるほどね、すごい納得度が高い。
でなんか特殊な漫画が好きですね。
はいはいはい、
彼の漫画とかは、うん、セリフがほとんどなかったりとか、
はいはいはい、
すごいなんか設定が地下からどんどん地上に這い上がってくる、
はいはいはい、
この設定新しすぎるですね。ただそれだけ、ただそれだけなのに、いや素晴らしいっていうね、うん、
まあ画力で見せる、
画力もがっつりあるしね、
うんうん、なるほど、
そういうの好きですね。
まあ確かにね、日本のいわゆる漫画の文法で書いたこととかない、例えばまあ1ページ3段でなんかこう2コマずつの6コマ前後で、
そうですね、確かにそうやってやろうとしてるのも何回かあって、うん、過去の漫画作品でヨーデルとイモヤっていう作品があるんですけれども、うん、
はいはいはい、
それなんか割と日本的なアプローチも組み入れつつっていう、
あなるほど、ね、
ものに仕上がってます。
いや今だからちょうど俺がもういわゆる日本の漫画の文法にのっとって、
いややってほしいですね。奥さんのは絶対それがハマりますね。
そうやってみようと努力はすんねんけど、超大変で、は
い、
でなんかあれやねんな、もうそれをだから下手表現にすごい見えるっていうか、てっちゃんの漫画はなんかもう多分そういうのをやった上で多分もう少しこう自分 の、 その作品世界に寄せた小回りとかができてて、わこれレベル高っけって思うね。
いやでもね、日本の漫画はねすごいなと思うのが、うん、角度、その人物とかを捉える角度が他の国よりもめっちゃ豊かで、
はいはいはいはい、
多様なんですね。
そう、
まあ、アニメもそうですね。
そうなんですね、
子供の見るアニメとかも、
まあ、元々だからこの先人たちがそれこそ手塚治虫とか、あと何ゴルゴの斎藤孝夫とかがさ、なんか絵で映画を作るみたいな意識で始めた人たちが結構多いから、そのシーンとかもちょっと上から煽ってみたりとか、
ね、
カメラワークみたいなの
が、そうなんですよ、カメラワークが非常に豊かですね、
うん、でそれを見てこう育ってるもんやから、それをやりたいんやけど、それをいざやるってなったら
難しい。
そう、
あれはすごい難しいよ、
自分の画力のなさにへこむ
っていう。
わかるわかる、
一人やとしても一人しか出演者いいひんかったとしても、うん、全角度かけへんかったら、全角度かけて、
ね、
しかもその全角度がその一人の人に見えやなかもね、
うん、日本人のもうなんか漫画家さんのすごいのが、大体もうそのネタ出しの時点でキャラクターの全角度を書いてて、
はいはい、
さらにはもうその人の履歴書が書ける、
はいはいはい、
それくらいまでもう掘り下げてからストーリーって作ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも自分の場合ってもう一面しかできてないのにとりあえずもう書き始めちゃって、はい、でなんか全て行き当たりばったりでストーリーも書いてるから、
はいはいはい、
まず下書きしないんですよ、
はいはいはい、
だから書きながらそのストーリーをどう膨らましていくかっていうところが面白みを感じるんですよね、
はいはいはい、
チャレンジ精神じゃないですけれども、
は
い、
でもなんかむしろその方がなんか俺はあえてこう ある種のそういう憧れ、先人たちへの憧れにチャレンジしてるっていうことやと僕の漫画はね、だからこれは一回やってみたかったっていうだけのことが結構多かったりするんやけど、でもむしろやっぱ漫画表現の豊かさでいうと、そのね、田原屋さんみたいな描き方の人もいたり、うん、で日本のそういう絵もカメラワークバキバキのやつも両方あって、しかも両方同じなんていうか目線で良さがこう出る感じで読める方がやっぱり表現としては豊かなはずなんで、
ああ、
うん、
そうですね、
だむしろだからやっぱりこうなんていうかな、こう統一感みたいなとこに、
うん、
てっちゃんのその作品世界のこうやっぱ音も普通の絵もシルクのポスターも漫画もあと T シャツとかでも、うん、その全部あこれ俵屋鉄則作品やなっていうのがすごい共通で感じれるっていう、
これは嬉しいですね、うん、そういうふうに言っていただけると、うん、
いやなんか本当になんか僕はそんな風に思ったんですけどね、
うん、でもてっちゃんは好奇心の塊の人なんやなって思う。なんかいろんな手法でやってるやん、
うん、
なんか漫画描くって言ってもただ紙にペンとかじゃないやり方をやったりとか、
そうですね、あの日々新しいことをやるのがすごい好きですね、うん、
やっぱ今回の展示でやっぱ見応えのあるものの一つとしてはやっぱニードルで削った、
そうですね、スクラッチボードですかね、あれもあの取り入れたのは今年の1月とかに大量発注して書きまくったっていう感じなんですけれども、うんうん、去年ぐらいにそのディスカバーしてちょっと調べて、まあ、これできそうだなってことで、
はいはいはい、あの
取り入れたんですけれども、
はいはいはい、
もうなんかスクラッチボード売ってる世界ドロコーナーなんかひどいですよ。もうなんか何年同じ段ボールに入ってるんだろうっていう、もう薄汚れた段ボールに
埃がついたみたい
な、あの申し訳なそうに10枚しか入ってないっていうお前10枚以上お金じゃないかよっていう
10ページしか書けねえよみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ。
俺あれのまずスクラッチボードの存在俺知らなくて、
いや知らないですよね、
うん、今回初めて見たし、そのかっこいいねんな、まずものが、
うん、
あので、
うんうん、
面白かったんがそのてっちゃんがそのいやこれ普通にペンで描くのと違う線が描けるから面白いんだよねって言ってて、
違いますね、うん、あれは
そのなんていうかこう、あなるほどなみたいな、新しい手法 で、うんうん、でチャレンジすることで、そういう魅力を引き出すっていうか、
そうですね、なんかあの削り取っていくっていうやり方もすごいいいなと思うんですけれども、うん、あのまあ、彫刻のなんかあのやり方に非常に近いものがあって、
はいはいは
い、なんというかね、その付け加えていくっていうあのやり方でしかほとんどやったことないんですけれども、
はいはいはい、
あのそこでマイナスをしてなんとかなんていう なんかねその形にしていくっていうのが、やっぱりねそのプロセスでだいぶ仕上がりが違いますね。
確かに、そっか、普通に漫画描くやったら、真っ白な紙に書き加えていくんですよね。そうですよ、
プラスプラスっていう、うんうん、
でもまあ彫刻とか、まあ、石とか木とかやったら一回削ってしまったら、そこにはもう
全てがマイナスで ね、
一回削ったらもう終わりってこと
やん。そうなんですよ、それがすごい面白いなと。
そうなんか俺その話聞いた時になんかまあすごい、まあ、勝手な感想やけど、あこの人ミュージシャンやなと思ったっていうか、
なんでなんだろう、
知ってたのに、
そう知ってたのに、なんかこう違う線弾けるっていう考え方がなんかこうさ、ギターに違うエフェクトかましてちゃう音出すみたいな感じの感性になのかなっていう、
なんかだって沖さんとかやったら私の勝手な想像やけど、うん、違う線になってしまう、自分が描きたい線がこうやのに、その線がもう描けへんっていう時点でなんだこれみたいになりそうな、
まあそういうのにとらわれそうになって、俺は俺で別のやり方で違う線を引こうっていうチャレンジは入れてんねんけど、
う
ん
う
ん、でもそのまず画材とかプロセスを真逆にすることで違う線を引くっていうのは考え方として面白いなと思う。
そうですね、なんかそのオリジナリティがちょっと揺らいじゃいますよね、そこのプロセスを変えるっていうことで、
うんうん、
あの今まで書き慣れてた手法じゃないので、
うんうんうん、
あのまたゼロからのスタートに、まあ、なるっていうところがちょっとね、あのそこのチャレンジ精神の
いやすごいと思う。
でもやっぱさ、そのなんていうかこう僕たちが言ってるローブローアートって、まあ僕らとしてはその作風とかスタイルっていうより、そのなんていうか、あのどっちかというとこう発表の仕方みたいなところに重点を置いてるローブルアートっていう言葉の使い方をしてて、でそのまあ例えばこうアートピースだけを売るってなったら必然的にちょっと高くなってしまうところを、例えばシルクスクリーンでポスターに落とし込んだりとか、そう本にしてみたりとかっていう、そういうことを作家がやっぱこう面白がりながら、まあもちろん売るっていうことを前提において、そういうのでこういろんなその作品の落とし込みを変えていくっていうのがローブルアートの僕やり方だなと思ってて、
なるほど。
でそういう意味じゃさ、例えば自分が作った作品をシルクに落とし込むってなった時に、そのシルクはシルクなりのこうさ遊び方があってさ、
そうですね、
うん、それはやっぱこう 経験を踏んでいった方がよりこうなんていうの、網点の使い方にしてもさ、あと例えばこうプリントの順番で色変わるとかさ、ああいうのとかってさ、こうやっぱこうすごいこうもうもはやこう経験値で結構あるっていう、
もう職人ですからね、あれはもうなんかやっただけ上達するっていう、
そうそうそう、あれもやっぱ結構なんていうのこうトライアンドエラーでこうこれ試してみて、あこんな感じなんねやみたいな、
そうですね、
でそれの一つとしてニードルペンもきっとこうあこんな感じなんねやみたいな、
あ、
うん、感じのそのなんていうかこう常にこう実験しながらこう、
そうですね、割とそういった精神は昔から好きで、うん、まあ、今やってるアップアップっていうバンドは2002年からスタートしてるんですけども、
はいはいはい、
もうなんかこのバンドはギターにベース弦張っちゃるっていう感じで、
はいはいはい、
今も張ってるんですけれども、
へ
え、なんかもうそういったなんかイレギュラーなことをやるのがすごい好きですね。あ、
はいはい、しかも前話で聞いててちょっとびっくりしたけど、このもう一個の方の半額はドラムなんですよね。
はい、
うん、
それがそうなんですよ。3年前にやっぱり世界で一番かっこいい楽器ってドラムだよ。思い直したというか、前から思ってたんですけども、やっぱりドラムはいつの日かやらなくちゃいけないとずっと思ってたんですけど、
うん、
それを実際にやれる機会がやってきた
ところで、
やってみた。
でこの半額を結成してからドラムをやりだしたって感
じ、はい、そうですね、その結成してからですね、
はいはいはいはい、こちらにちょっと話それかもしれんけど、両方とも2ピース、
両方とも2ピースです。
こう2ピースのこだわりとかあるんですか、バンドの。
ですね、割と海外でやっていたバンドは3ピースで、
はいはいはい、
3ピースはすごい面白いんですよ、うん、なんというか2ピースのデメリットとしては音のハーモニーがない、
はいはいはいはい、
その1人が弾いてる楽器、まあ、その弦楽器が上物になって、
うん、
まあ、それはそれで完結してしまうので、
はいはい、
他の楽器との兼ね合いが全くない、
はいはい、
もう1個の楽器を全開に出すとそれ OK みたいなところあるけども、うん、もう1個の楽器に頼って俺1分間何も弾かないみたいなことができるじゃないですか。3ピースって、3
ピース以上やと、
そう、そのなんか引き算がやりやすいっていうのが3ピースのすごい魅力で、
はいはいはい、
今でも3ピースすごいやりたいんですけれども、
はいはいはい、
2ピースはお互い全力って
全力得意ですね。
うん、
まあそれはそれで面白いし、コミュニケーションもシンプルだから、
そうや、ね、
好きなんですけれども、
うんうん、
まあ2ピースにこだわってるわけではない。
ああ、なるほどね、
たまたま気の合う人が少なかったっていう友達いねえんだなこいつっていうところがつきますよね。
めっちゃおもろい。
なるほど、まあでも2ピース周り多いけどな、まあ、でも
みんな友達いいのちゃん。
何ともしないね。
なるほど、こうさっきのプロフィール読む限りやとほとんど海外の、キャリアでプロフィールが見尽くされてる状態なんやけど、はい、日本でもまあもちろん作品発表はしてて両方とも、
そうですね、日本だとスイートドリームスプレスっていう出版社からまあ機関誌不定期に出てる雑誌があってですね、
うんうん、
まあ、それはレギュラーで夢の扉という漫画を掲載させていただいてました。
はいはいはい、なるほど。なんか特にこうなんていうの、こう海外と日本の違いを感じたりとかそういうことはあったりするんですか、
ね、違いを感じる、なんか日本からはオファーが少ないですね。
単純
あんまり日本では受けないみたいな。
まあそれはよくある、よくモグラグ的にはよくあること
です、ね、そうなんだ。
まあね、確かに、まあ、うちでやる作今回もそうやけど、来た初めてこう飛び込みできたお客さんとかが、
はい、
日本人っぽくないねみたいなとか、
あ、そうですか、
この俵屋さんっていう作家は海外に住んでるのみたいな。
あ、
問があったりとかしてて。あ、
そうですね、漫画も英語で書いてますからね。
そうなんですよね。
ただそう、日本の出版社で出す時はあれなんですよ、その日本語で書いてて、
はいはい、
たまたまなんかあの今の展示に置いてある作品が全てなんかイタリアの出版社だったりフランスの出版社から出て
る、はいはい、
っていうところで、あのそういった英語を使わざるを得ないっていう状況ではあるんですけども、
はいはい、
まあ今朝はね、あの朝7時ぐらいに完成した新しい漫画があって、これがあの「花クソコロンボ」っていう衝撃的な作品なんですけれども、
わすげえ原稿しかない
これがあの、来月から円盤高円寺の円盤さんから、
はいはい、
あの出る三沢通信に掲載されるものなんですけれども、
うん、
こういったなんか、まあ、日本でね、あの流通されるものではもちろん日本語バリバリで
書いてます、ね、はいはいはい、でも基本やっぱ左開きの吹き出しも横書きで書く感じなのかな。
あ、うん、まあ斜めっていう
のね、あ、斜め縦書き一応
あんまり気にしてないですね。まあ、気にしろよっていうところあるんですけれども、
あ、今ちょっとあのまさかの漫画を読みながらラジオを撮ってる前代未聞の状態
まあ結局のところコロンボたちがメキシコへの切符を手に入れるっていうあの話なんですけれどもいや、このね「鼻くそコロンボ」ってフレーズはねすごい好きで、最初あれだったんですよ、最初あの鼻くそデカにする予定だったんですよね。でもあの自分の漫画作品にデカがよく出てくる、なんかそのなんていうハードボイルド小説ファンとしては、
あ、
なんかそういったあのちょっとなんか悪との戦いみたいなのがあのちょっとピッと出ちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
で、デッカー今回使いたくねえなって思った時に、うん、このなんかまん丸 の顔を見たらコロンボ的なっていうところにちょっとたどり着いてですね、
はいはいはい、デカからコロンボでもあるし、ちょっとなんか鼻くそがコロンと出たみたいな感じ
コロンボ、それうまいね全然想像しなかった。そう、あの鼻くそコロンボと耳くそデカの、うん、あの話なんですね。
この衝撃的な感のここで感みたいな
全然終わってないし
始まろうとしてるみたいな、
全然終わってないっていう、
ね、超ファストコアなんかね。
そうなんですよ、あの基本ノリで書いてることが
多いで感って書けば終わるみたいな。
そうなんですよね、
感力がすごいですね
本当は俗にしたかったんですけど
俗もいいけどね、
俗も
いいけどね、なるほどね。なんかこうじゃあ今はまあちょっとこうなんていうの、音楽そしてまあこう、まあ、今回はねもう展示来てくれた人は分かるし、まだ来てない人はこの辺は要注目なんですけど、グッズが超充実してる展示で、
う
ん、
そうですね、グッズはもうあのたくさん持ってきました ね、
まあ、Tシャツありカバンあり、
はい、
まあ、ステッカーとかあの缶バッジとかもあるけど、まあ、本とか、
うん、そうですね、もうバッグの種類だけでも4種類ぐらいはあります、
ね、あ、そうだね、
うん、T シャツもプリント違いのものが10種類以上はありますから、
ね、うん、あとは、まあ、人形とかね、
人形もありますね、
かわいい、
大小大小大はめちゃでかいですけど大小
大はもう人形っていうか、うん、っていう感じなんですけど、まあこのグッズ展開、まあ、あの奥様がね、
はい、
あのボディをあのカバンとかも ね、
そうですね、
T シャツとかも一部はあのボディがオリジナル
というのもありますね、
はいはい、のものを作ったり、まあ、あとバンド活動と、
はい、
まあ、漫画とか、まあ、普通の絵の表現、はい、で、まあ、一応今はこうなんていうの、こう活動のこうが結構こう表現が結構安定してきてる感じですか、なんかこう
表現ですか。ねちょっと今は絵が忙しくて、バンドがあまりがっつりできてない状態ではあるんですよね。
はいはいはい、
そのだいたい土日とかでバンドの練習を入れなくちゃいけないんですけれども、あの在庫もしないといけないし、
あ、
なので、ね、なかなかできなかったりするんですが、
まあそうね、
まあ、でもアップアップの方ではあの7インチのリリースもあの今年予定に入っていて、
あ、はいはい、
で今録音も終わりで、そうですね、 まあ、ボーカルのレコーディングを、まあ、来週あたりにやろうかなと思ってるんですけど。
なるほどなるほど。
で半額の方も、12インチが今年出る予定で、先日テストプレスが上がってきて、でオーストリアのバンドとスプリットなんですけれども、
はいはいはい、
それのリリースがあって、あと他でパンクバンドのボーカルを頼まれててでそれもあの来週取らなくちゃいけなくて
すごい。
でさらにはあの
過密
そうサンディエゴでもう一件レコードを出すあの案件があってですね、そっちの方でもボーカルで参加してあのジャケのアートも書かなくちゃいけないっていうことで、
なるほど、
今月はもう鬼のようにマジですね。
はいはいはい。結構じゃあ今これからリリースものが結構多い。
今年は音楽の方も充実してきそうな、
なるほど、な
るほど、予定でいますね。
はいはい、はい、なるほど、ね、じゃあ結構こうもうやることが詰まってるっていう。
大変ですね。猫の手も借りたいほどですね。
はいはいはい。
でもオリジナルやから人自分でやらないと。
なんかそれをまあこう経た後でもいいんやけど、なんかこうまあ表現として今後これちょっとやりたいなみたいなとかあるんですか。
あ今後、あでもねこの間奥さんにあのいや月の展示でスケボーとかやりたいなみたいな話をしたじゃないですか。
あユース
です。ちょうどね一昨日ぐらいにねスケボーのオファーが来たんです
よ。俺もねいや最近ねいや言うてる見るもんやなっていうか声に出して見るもんやなっていうのはね最近僕の周りにも何件かそういうのが来てて、
ね、もうなんかねあのビビッと伝わるんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
することでも、
うん、そうなんですよね。
そうだからそう着実にあのやりたいことはあのできてきてる状態ではありますね。
あ、いい感じですね。
はい。
うんうんうん。まあ、ね、プライベートの方でもね。
あそうですね。あのまあ子供が生まれるんでね。
そうですよ。
そうなんですよ。予定日は今日だったんですけれども。収録日が予定日だったんですが、うん、まあ自然分娩なので、
はいはい、
あのまあちょい押してる感じ。
あなるほど。
今日は生まれなそう。
あ今日はまだ大丈夫そう。
大丈夫そうってことであのモグラム来ちゃいました、ね。
まあもしかしたらでも今日めっちゃ天気いいんで、あのめっちゃ晴れてるっていうんで子供が出てくる可能性もある。
出産日和ってことですかね。外で産んじゃうみたいな。
テンション上げてみたいな。いやでもどうなんですかそのまあ言ったらプライベートでもこう大きなこう変化
が。そうですね、変化がこれがあるっていうことで。
うん。
いやいいんじゃないですか。なんかね活力になりますよね。
あはいはいはい、まあねなんか僕は全然わかんないけどでもやっぱ男って基本的にやっぱこうなんつうのこうまあ母親はもうこの10ヶ月前から腹の中にいるわけ で、
そうです、ね、
もう母親の準備万端なわけですけど、
はい、
まだわかんない感じですかお父さん。時
間はね実際生まれないと
やっぱそう
なんですね。わかんないですね。
うんうん。あでも音楽もやってるし絵も描いてるお父さんなんか結構すごいいい環境やと思うけどね、
うん、そうですね。あの友人であのフランスにしょぼしょぼっていうアーティストさんがいるんですけれども、
はいはいはい、
そのしょぼしょぼのメディさんがまあ、同じように子供ゼリグっていう子供を育てつつも、
うん、
あのバリバリアーティスト活動をやってて、はいはい、昼間は他の仕事をやってるみたいな感じの方がいるんですけど、
はいはいはいはい、
おなんかね、この人はどういう時間で絵を描いてるんだろうって思うぐらい、
はいはいはい、
あの家庭もすごい大事にしてて、
はいはいはい、
でもあのもう絵とかめちゃめちゃ早いんですよ描くのが。
あ、はいはい、
やっぱそこじゃないかなと思うんですよね。
いやそうや
あのもう時間がなければ ものすごいスピードで描くしかないんですよ。
うん確かに、
う
ん、
だからもうできるんですよね、
はいはい、
どう考えても。
いやそれやな、うん、多分 俺に足らんのはそれやな。
そうや。いつでもできると思ってるから
。大丈夫あの手塚治虫ちゃんと下書きしてから帰ってる、ね、それもすごい大事だと思います。
一応頑張ってとりあえずね今は今の浮かれてる状況頑張ろうと思うんですけども
声がちっちゃい。
まあでもちょっと楽しみですね。だから今後の その田原哲則というアーティストがどうなっていくのかっていうのがもう、うん、どう考えても抱えすぎやろっていうぐらいの表現の振れ幅で動いてますから。でもまあさっきのこう時間なかったら早く書くしかないっていうのは結構頼もしいっていう、
うん、いやもう早く書くのは昔から得意なんで。
はいはいはいはい。飯食うのも早いですもんね。
早い。
足首めちゃ早いですね。はい、もう時間を無駄にするのが一番嫌いです
ね。なるほど。いやまあ、だから今回はでもほんまにそういうそんな中でね、かなり気合の入れた展示をもう用意していただいたという感じなんですけども、はい、もう見応え抜群の展示ですけども、
国内初めてのギャラリーでの個展となります。
あ、そうなんですか。
はい、あら、今までいろんな場所ではやってるんですけども、はいはい、あのなんとかギャラリーってついた場所では一回もやったことないですね。
あ、よかった、はい、俺ら一昨年までガレージやったからやっと危ないとこやもん。ギリギャラリーだったばっかみたいな。ちょっとそろそろあのこのラジオもお時間ですんで、はい、まあこれを聞いてちょっと興味持ってきてくれようとしてる人にちょっとじゃあ最後一言メッセージをお願いします。
お願いします。
はい、ですね、まあ、土日はあのがっつり在庫する予定で、まあ、いろんな方とお話できたらと思うのでよかったら遊びに来てください。
はい、というわけで、まあ、田原さん酒も飲みますからね。
そうですね、ウイスキーが好きだそうです、
うん、そうですね、ビール飲まずにもうウイスキーしか飲まないですね、
うん、まあもうほんまにあのオープニングパーティーの時とかでもあれやったけど英語もバリバリできるという
そうですね
感じやなと思ってて、いやこの人本当にあのスペック高いなっていう感じっすよ。ほんまに
ありがとうございます。
もうあれも全方位的に自分の表現をナチュラルに出せる人ということで、うん、まあ本当にあのナチュラルボーンローブローアーティストなんで、もうモグラグでこのタイミングにできて本当光栄だと思っております。
いやこちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもうこれまだねあと2週間以上ありますからね、
はい、
はい、ぜひこれ見ていただきたいなと思いますというところで、今月6月のアーティストインタビューゲストは絵描きの田原哲典さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションをお願いします。
はい、本日あのアーティストインタビューを取りました田原哲典さんの個展アーティフィシャルプラネット、
うん、
7月3日日曜日まで開催しております。
はい、というわけでございます。まあ、さっきあのラジオの本編の最後の方でも本人言ってくれましたけども、週末は、まあ
ね、
お子さんが生まれない限りは生まれない限りっていう言い方ちょっとちゃうな、その日がに出ない限りは
同じ
いてると思いますんで、はい、まあ、あのぜひ本人に
会いたい方は週末狙って、
うん、まあ、本編聞いていただいて分かる通りあのすごいやっぱりこう明朗に喋れる方やし、
うん、
まあ、おもろい人なんでね、あのぜひあの会いに来てほしいなと思っておりますけれども、まあ一応モグラグギャラリーいつも通りの営業時間でやってますんでね、
はい、1時から8時まで、
はい、で月曜日お休みとなってますんで、まあそんな感じですかね。まあまあちょっとあのもうちょっとしたら面白いお知らせができるかと思いますんで、あのまあその辺はちょっとお待ちいただきたいなということで、
まあでもいい300回だったんじゃないですか。
そうですね、もうモグラが8年目、うん、ギャラリーももうすぐ丸1年こっちこの御徒町に越してきてからね。
そうですね、もう本当に間もなくですね、
うん、まあこの1年間は多分初めてこううちと絡む作家を割と多めにやってきましたけども、
はい、
まあもうその中でもね、あのこの田原哲典さんはもうナチュラルボーンローブローアーティストと勝手に言ってますけども、実際キャリア的にはそうやと思いますんで、まあなんか割と端的に僕らたちが今後やっていきたいアートの方向性を示してくれてるんじゃないかと思いますので、
ぜ
ひこの機会をお見逃しなきように。でグッズはもうどんどん持って帰ってもらってるんで、どんどんなくなっていくシステムを
だいぶ減ってますからね。
だいぶなくなってきましたよ。なのであのいやもしかしたら何かが追加される可能性もありますからね、
まあ、
1回来てくれた人も、まあ、最終週なんかに来てもらえるといいかなと思っておりますので、うん、ぜひあの田原哲典さんの個展アーティフィシャルプラネット、これあの人工衛星という意味らしいんですけど、う
ん、はい、
タイトルがね、
まあ、違う、
え、違うの？え、人工衛星じゃない？
人工的な惑星やもん。
あ、そうなの？
そうですね。
直訳するとどういう意味？
でも人工惑星。
人工惑星なん
や。そうですね。
あ、俺ちょっと勘違いしてたな。俺これキャッチフレーズ人工衛星って書いてしまった。
ああ、そうそう。もう、まあいいかと思って。
あ、そうなんや。あ、いや、俺、あ、 います
いや、そのキャッチフレーズは俺好きだから。
あ、本当？
大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。うん、いや、そこで人工惑星にしたらダサかった。
あー、なるほど、なるほど。でも絶妙に意味が変わ、まあ、ええか。人工惑星が、あの、発射した人工衛星っていうことにしたらいいかな。じゃあ、このキャッチフレーズ自体は。あ、なるほど、人工惑星なんや。
そうなんですよ。
ってことはもうこう、タワラヤ鉄乗りプラネットを感じるっていう感じなんかな。
あ、今回そういったテーマで、あの、大丈夫
です。なるほど。というわけで、ぜひ、タワラヤ鉄乗りプラネットに、降り立って、ね、いただいて、いろんな、まあ、あの、現地の宇宙人がまずもう入り口にドーンと お出迎えしますからね。あの、そこからまずね、あの、どんどん世界観にディープにはまっていっていただきたいなと思っております。うんうん、というわけで、ございまして、モグラグラジオボリューム300でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
モグラグラジオも今後ともどうぞよろしくお願いします。